続コンプリート15アルティメイトの話。先週ね、買ったという話をしましたけれども、まあ無事ね、分割支払いに変更しまして、1年間頑張ります。はい。なんですけども、まあお金もね足りないんですよ。決してポンって買えるお値段ではないので、分割にしたんですけども、まあ足りないのはお金だけじゃなかったんですね、これはね。うん、分かってたよ。そもそもね、僕のパソコンさ、まあプロセッサーとかはね、今年判明したんですけど、Core i7 積んでますけどもね、でメモリ 16GB で、はい、そこそこいいスペックのを組んで買ってるんですが、まあ、ストレージがね、1テラしかないんですね。で、そもそもこういろんなソフトウェアがもうすでにインストールされてる状態で。うん。まあ、分かってた。うん。まあ、いくらなんでもこのパソコン1台だけじゃ運営できないよねっていうのは分かってたけど、足りない度が、その上を、はるかに上を行ってて、ビビってる。うん。甘かった。アルティメイト舐めてた。12月8日更新 DY のパルベライズビート第791回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。こんなに足りないもんなんですね。いや、分かってたよ。分かってた。一個一個のね、この、まあ、1500とか音源、ね、ソフトウェアだけでですよ。ソフトウェア、音源の数じゃなくて、ソフトウェアだけで1500とかついてくるわけですよ。アルティメイト買うと。だから、その1500分の1で、だいたいね、まあ、少ないもので、まあ、一桁ギガ。で、まあ、多いと、まあ、二桁ギガ行くわけですよ。で、それを、1500集めりゃ、それは足りないよ。いくらなんで。分かってた。うん、分かっていたんだよ。足りなすぎ。で、これ、入れたいものが全然入らないんですよ。で、この間ですね、Windows アップデートしようとしたら、ストレージが足りませんって、これまた怒られましてですね、これは偉いことだと思って、同じ、コンプリートアルティメイト、まあ、その方はね、14なんですけど、14のアルティメイトを買った、あやこんぐさんこと、ブラインドアロマナビゲーターのあやこさんにですね、ちょっとお伺いを、立ててみました。音源管理ってどうしてるって聞いたら、さすがエアコングさんですね。足りないことは分かってたので、コンプリート14アルティメイトを買うのと同時に、2テラの外付け SSD を買いました。素晴らしい。素晴らしい。はい。そこで DY さんどうしたか。とてもじゃないけど、ちょっと SSD までは手が出ないんで、まあ、いずれね、そこはちょっとお金貯めて買うとして、外付けの SSD はね、あるの。実は。今のノーパソ買うときに、オプションでね、外付け SSD1 テラあげますっていうのが、まあ、あげますというか、うん、付けますよっていうのがあったんで、それを、まあ、ね、オプションで付けたので、ついてきました。ただ、使う場面が本当になくてですね、5年以上泳がせてたんですけど、ようやく日の目を見ることになりまして、引っ張り出してきて、これちゃんと動くよね。愛用データのね、SSD なんですけど、こちらに、いろんな、ソフトウェア。ただ、全部はね、もちろん1テラだから入らないと思うので、もうこれぞっていうやつを厳選して入れて、で、また これ使ったことないな、みたいなのが出てきたときに、なんかこう、なんていうんですか、入れ替えつつ運用していけたらな、というふうに思っていて、とりあえず今何が必要で何が必要じゃないかがわからない状態なので、そこをね、ちょっと精査していく必要があるかなと思っている。それぐらい、強力なことをしてしまった割に何にも用意ができていなかった、DY がお届けします。パルベライズビート791回目でございます。最後までよろしく。
平成の落とし物見つけた。夏色の恋キラキラ、ほのり甘酸っぱい恋の記憶、皆様にはありますか？ DY フィーチャリング夏ひかり、夏色の恋。各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様今年の
パラビの広場。番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛にいただいたメッセージを紹介しております。サーティーンのさまだ引っ張る、サーティーンのセレクトで持ってたんですよね、今までね。で今回フィフティーンのアルティメイトにしたんですけど、意外とね、サーティーンのセレクトの中でもブロックスベースとかね、あんま使ってないんですよね。ベースはもうマッシブが結構僕ね、即戦力だったり、 FM8 もベースで使ってたりするかな。なので案外使ってないやつを多かったりしたんで、こんなにあってもね、いらない気はするのよ。うん、絶対使わねえだろうみたいなやつも中にはありますよ、そりゃ。でも欲しかったんだもん。さあ、お便りはもう、X のハッシュタグでいただいております。ありがとうございます。さあ、誰かと申しますと、ゆみっぱちゃんです。ありがとうございます。ボイスピークのクラファについての補足ですが、私自身、お座りぬいぐるみは買っておらず、カリン先輩、ボイスピークのダウンロード版が買えるコース1万2000円で支援しています。DY さん、残念でしたね。そんな言い方しなくても、そんな言い方しなくてもいいじゃない。DY さん、残念でしたね。ああ、残念だよ。開き直って。え、くれるんじゃないの？違うの？あ、そうなの？まあ、本来おいくら万円するかわからないですけど、1万2000円で、支援したのね。あ、そう。あのね、このポストに関して、すごく個人的にいろいろ言いたいことがあるんだ。うん、いろいろ言いたいことがある。いろいろ言いたいことがあるけど、ここで言うと、いろいろあるから、言わないけど、うん、とりあえず、その1万2千円というお金なんだけどもね。まあいいや、9万円払った俺が言えた口じゃないからいいや、うん。やめとこう。はい、ありがとうございました。でもさ、なんか、その、小樽のさ、まあ、発祥というかね、小樽潮風高校っていう架空の高校が舞台なわけじゃない。なんですけど、この3人、ね、夏木かりん、小春六花、花熊千冬っていう、この3人の、キャラクターが、割と小樽の、こう、観光大使じゃないですけど、なんか地域おこしみたいなのに使われているとかいないとかいうので、なんかリアルのですね、アニメグッズショップみたいなところ、小樽の、が、なんか、グッズ取り扱ってますよ、みたいな、ポストをね、されてて、それが AHS っていうね、メーカー、まあ、ボイスピーク出してる会社ですね。ここ、まあ、シンセサイザー V のライブラリーも出してるんですけど、ここが、ポストしてて、リポストしてて、うん。ああ、そんなのあるんだ。思ったりしました。はい。なんで、まあでもあれだよね。まあ、この、今後ね。今後よ。 あの、未来のことなんて誰にもわからないから。うん。今後さ、まあ、僕、今年離婚しましたよ。ええ、離婚して、まあ、今後、もしね、もし、if、if、なんか、ご縁があってですね、まあ、その方を、お家にお招きすることになった時、あるいは、今離れて暮らしてますけども、娘が、我が家に来るようなことがあった時、ね、もしです、if ストーリーですか。そんな時に、デンと、女子高生のフィギュアが飾られている男の家っていうのはやっぱ引くよね。引くよね。引いちゃうよね。危ない人ですよね、完全にね。やめた方がいいよね。でも結構さ、初音ミクのフィギュアとか置いてる人いるみたいじゃない？その、ボカロ P の人って。うん。だからなんか気持ちがね、わかった。悪いけど。バカじゃないのって思ってたけど。なんかね、やっぱ、いろいろさ、こう、ね、夏木かりんと一緒に音楽作ってきてますよ、今まで。カバー曲とかも含めてね、いろいろ一緒にやってきて、一緒にやってきてって言ってる時点でもうやばいけど、作ってきて、で、やっぱね、愛着って出てくるんですよ。はい。なんやかんやで。で、あ、今日もなんかいい感じで歌歌ってくれたな、みたいなことを思い始めるんですね。うん。いや、なんか今日の感じうまくいったな、みたいなのとか、あるんですよ。出来上がってみた音声データ聞いたときに。お、いいじゃん、みたいな。まあね、そうなってくるとね、こう、近くに彼女を感じてる。ちょっとやばい、やばい、やばい、やばいよ。やばい、やばい発言が始まった。うん。ちょっとこれが、おいさんです。おいさん発言が始まりました。やばいです。はい。寂しいんだよ、クリスマス近いから。フィギュアでもいい。そばにいてほしい。異性に。ダメだ。はい。ゆみっぱちゃんどうもありがとうございました。ぬいぐるみは、買わなかった。いろんなコースがあるんですね。僕、クラウドファンディングって、やったことがないので、よくわからないんですけど。そっか。だからまあ、ぬいぐるみもらえるというか、その、ぬいぐるみもプレゼントみたいなコースと、ボイスピークをまあ、ね、これで、ね、ゲットできますみたいなコースと、なんか、いろいろあるでしょうね。きっとね。はい。どうもありがとうございました。まあ、いろいろ言いたいことがあるんだけれども、まあ、詳細が知りたかったら、DM ください。ということで以上パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、番組宛てに皆さんからいただいたメッセージを紹介しております。こういったね変な妄想話にも広がっていったりするので、いくらでも広げますから皆様からのお便りお待ちしております。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。お風呂ネタちょっと尽きたようなので、まあそれもありますし年末ですので、毎年恒例このテーマ行ってみましょう。あなたのベストバイ教えてくださいということで、まあ一つって言われてもねなかなか難しいと思うし、僕も多分今年もランキング形式で、ベスト10ぐらいまでね発表していこうと思っていて、今いろいろ書き出しているんですけど、まあどんなもんでしょうね。皆様のどれぐらい需要があるかどうかわからないですけども、うん、まあよかったら送ってきてほしいなと思います。皆さんもベストバイ教えてください。番組のアクセス方法はエンディングでお知らせしたいと思いますので、この後も引き続きパルベライズビートでお楽しみください。CM。
桜の季節にまたきっと。桜の舞歌デビューシングル桜歌、 iTunes などの各種デジタルミュージックストアおよび Spotify などの各種音楽サブスクリプションサービスより販売配信中。
月刊縁側 はい、メインのコーナーです。今週のパルベライズビートは月刊縁側のコーナーをお届けしていきたいと思います。この1ヶ月程度で起こった事件事故、そういったニュースを主にエンタメ中心に、お話ししていこうと。まあ、その他にもね、社会面とか、政治面とかちょこちょこやったりはするつもりですが、主にエンタメの話題ということなんですけども、皆さんびっくりしましたね。できるだけね、このコーナーさ、だいたいお悔やみ欄から始まるじゃない。だから、なんか、時々さ、まあ、実際言われたこともあるのよ。縁側、昔週刊縁側っていうコーナーをね、チョッパーさんとやっていて、で、誰それが亡くなったっていうのがだいたいトップニュースだったりとかしてた時期に、言われたことがあって、誰か死ぬの待ってないみたいな。そういうご意見も散見されたんで、できるだけさ、明るい話題と思って、毎回考えて、ブックマークとかしたりして、やってるんですけど、もう、ごめん。今日もお悔やみ欄から。行かざるを得んわ、これは。びっくりしましたね。中山美穂さん、急死。ということで、金曜日の夕方、お昼過ぎぐらいかにピコーンって速報が来て、中山美穂さん、俳優の中山美穂さん死亡っていう見出しが来て、なんかね、この感覚って僕すごい久しぶりだなと思って。神田沙也加さんとか竹内優子さんとか、まあ最近だと西田敏行さんも近い感覚だったかもしれない。でも西田敏行さんはまあ言ったら失礼ですけど、まあ持病も終わりになったし、まあ何があってもおかしくない年齢もあるじゃないですか。でも確かにこうね、衝撃でしたけれども、うん、ね、だけどまあ、その神田沙也加さん、竹内優子さんと同じぐらいちょっとびっくりして、えってちょっと理解がね、追いつかなかったというか、中山美穂ってあの中山美穂ってで俳優って書いてあったから、まあ、も、確かに俳優なんですよ。うん。ドラマ出てたし、ね、俳優の中山美穂さんももちろん存じております。でも、なんだろう、やっぱ歌手のイメージが僕強いから、俳優の中山美穂さんって言われて、同姓同名の人まだいましたっけみたいな。なんかね、こう舞台俳優さんとかさ、僕らじゃちょっとわからないところの世界もあるじゃない。ね、舞台でしか活躍されてない方とか。で、同姓同名の方いたのかなみたいな。たら、記事見たら、どうも、あの中山美穂さんなんですよ。って。あの中山美穂？妹さんが中山忍さんの中山美穂？世界中の誰よりきっとの中山美穂？って。嘘！で、当日さ、その速報が来た当日、12月6日って、大阪ビルボードでクリスマスライブを予定されていたそうで、で、まあ待ち合わせ時間になっても、美穂さんが現場に現れないと。で、連絡もつかない。これはおかしい。っていうので、マネージャーさんかな、マネージャーさんだったのかな、でスタッフの方と、まあ、ちょっと怖いので警察の方も呼んで、まあ、マンションの中に入ったら浴室でお亡くなりになられてたということで、で今言われているのが、まあ、現状今12月7日なんですけど、言われているのが、まあ、ヒートショックによって まあ、体、中山イボさんの体に何か異常が起きたのではないか。そこからの、まあ、歴史というのが有力みたいです。うん。なんですけれども、54歳。いやー、ちょっと、これはびっくりしましたね。で、僕はテレビはね、最近テレビでは拝見してなかったんですけど、割とちょこちょこなんか歌ってたみたいですね、テレビでもね。なので、で、今年とか去年か、全国ツアーを精力的にされていて、来年40周年だから、その計画もしなきゃいけないね、みたいなお話を、キンキンです。していた矢先の今回のこの、ご不幸ということで、まあ、とにかくなんかその、周りの方々がとてもショックを受けていらして、もちろんね、ご親族、ご家族の方は、もう、何が起きたんだろうっていうことで、ね、もう、本当に突然のお別れで、言葉もないっていう状況だと思いますし、中山忍さんがね、コメントを出されてましたね。うん、まあ、他にもね、いろんな方がコメントをもちろん出されているんですけども、まあ、本当に言葉が今見つからない。うん、それがまあ本心だと思います。本当に。僕らも、ちょっと困惑してるところあるから、もう僕らってくくっちゃっていいかわかんないけど。僕は少なくとも困惑していて、いや、なんか、これなんか悪い冗談なんじゃないかって思ってしまうし、なんかやっぱ中山美穂さんってなんか違う中山美穂さんなんじゃないって思ったりもするけど、やっぱテレビね、朝つけて目覚まし土曜日とか見ると、昔のさ、なんか歌番組、夜ヒットかなんかの映像がこうバンバン流れるわけよ。ね、パリに移住してた時の映像とかさ、あとドラマのワンシーンとか、ああ、そういえばこんなドラマあったねーとか、なんか懐かしく思いましたけども、眠れぬ森とかね、木村拓哉さんとやってらしたなーとか、うん、そうそうあったねーっていうのもありますし、うん、なんか、残念ですね。またなんか、こう、昭和のアイドルが一人、しかも急に旅立たれてしまったっていうのはね。うん、で、森口博子さんが同期なんですか。まあ、同期の方ね、いろいろ、ね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、森口博子さんが、ちょうどあれだったらしいんですよね。ベイ FM かなんかの、生放送中にこの法に接したみたいで、いや、お辛い中、ね、大切なお友達がこうやって亡くなってしまって、でも生放送をやらなきゃいけないしっていう、これがなんか因果な商売というかね、うん、あったかと思うんですけども、お辛いよね、うん、って思ったりしまして、あと、上杉翔さん。ね。初代ワンズのボーカルと言って良いのでしょうか。コメントを出されてましたね。世界中の誰よりきっと。うん。まあ、僕の運命が変わった、変えていただいた方です。みたいな。そんなコメントをされていて。そうだよね。あの曲がなかったら、ひょっとしてワンズは、みたいなところは、あるかもしれないもんね。あれはどういう経緯でワンズと中山美穂っていうこのコンビがね、で小田哲さんじゃないですか、作曲がどういう経緯だったんだろう。なんかすごくなんか個人的に思うのは、なんかワンズっていうちょっと新しいバンドが出てきて、中山美穂さんちょっと気に入ってるみたいだからコラボしたいなみたいな話が事務所から行ったのかなとか、そうでもなきゃさ、なかなかないよね。まだ全然その メジャーじゃないバンドとミポリンがデュエット、それがスタンダードナンバーになっちゃうんだから、これはやっぱそのビーイングの戦略もそうだしね、ビーイングと中山美穂さんってその接点ないというかあ、ね、ないじゃん。だっていろんな大人の事情でさ、世界中の誰よりきっとって、後々そのワンズのベスト版とか出た時に、あの中山美穂さんじゃなくて宇徳恵子さんがさ歌ってたりとかしたじゃないですか。だからそれだけ難しい、 まだそこまで難しくなかったのかな、ビーイングは閉鎖的な感じでもなかったのかしら、うん、その辺ちょっとわかんないですけど、でも本当に今も語り継がれる、歌い継がれるスタンダードナンバーになりましたもんね、うん、ですし、まあ本当あのミュージシャンとしてのね、中山美穂さんを考えても、名曲はたくさんございます。遠い街のどこかでとか、ただ泣きたくなるのとか、50/50 は小室さんですもんね。僕あのポストしたもんだって、大谷翔平がさ、あ、ごめんなさい、大谷翔平さんがさ呼び捨てにしちゃった、50ヒット50盗塁達成した時に、50/50 だねつって、中山美穂さんの50/50 の、YouTube のやつをポンって乗っけておめでとうございますってしたばっかだもんね。あれが8月とか7月とかじゃなかった？だから余計なんかね、信じられないし、それこそもうガチファンの方におかれましては、そのクリスマスライブ当日にこういう法に接するっていうのは幾ばかりかって思いますね、うん、お辛いですよね、うん、ね、ファンの方もね、遠方から駆けつけて、でね、その移動中の電車の中で、法に接したっていう方もいらしたみたいで、ね、泣いてらしたもんね。そりゃそうだよね。やっぱ、僕もさ、ライブとかでは地方遠征組なので、すごい気持ちわかるのよ。ね、この日のためにさ、やっぱ準備してくるわけじゃないですか。お金を貯めることも、貯金もそうだしね。交通費、宿泊場所、ね。で、もちろんチケット代、そういったものも含めてさ、ワクワクしながら準備して、ね。で、ホテルの場所とか、ちゃんとチェックして、で、チケット持ったかなとか、カバンの中何度もチェックして、やっと美穂ちゃんに会える。美穂ちゃんに1000円送れるぞって言って旅立ったその道中で、美穂ちゃん死んだってよって、聞かされるのって、残酷ですよね。なんか、それ、なんか中山美穂さんを責めてる感じになってるけど、別にそうじゃなくて、まだね、こう、なぜこうなったのかっていうのがわからない状態だから、単純にね、単純に、お辛いだろうな、と思って。なんかやり場がないよね、こういう気持ちって。って思う。すごく、うん、でまあもちろんね、息子さんもまだ二十歳とかでしょ、で突然お母さんねいなくなって、うん、なんか気持ちの整理とかも全然つかないと思うんですよ。でまあ妹の忍さんもねそうだし、もうとにかく今日あれなんですか、情勢解剖だっけね、やるみたいで、一体何があったのかということを、まあね、その亡くなってまで切り刻まれるっていうこのね葛藤もご家族ご親族の方はあると思う、うん、いやもう楽にしてね、楽にさせてあげたいっていうお気持ちもあるし、でもやっぱね、何があったかをやっぱ 一応なんだろう、変死扱いじゃない。だから、ね、それを、こうやっぱ、ね、辛いでしょうけど、追求しなくてはいけないっていうのもあるわけで。うん。いやー、なんかね、残念ですね。うん。本当に。本当に、やっぱキラキラしてたもん。80年代のアイドルって。で、今みたいにさ、こうグループで、ね、っていうのが少なかったじゃないですか。おにゃんこクラブぐらいかな。グループでやってたのって、80年代って。大体やっぱね、みんなこうソロで、こう競い合い、時に競い合いながら、時に励まし合いながらね、やってきた人たちばっかりだと思うのね。その森口博子さんもそうだし、まあ、ちょっと世代はね、前後しますけども、松田聖子さん、中森明菜さん、堀ちえみさん、原美優さん、まあ、ね、いろいろいらっしゃる、原田智代さんとかね、いろいろいらっしゃる、ほんとそうですよ。浅香唯衣さんとかも同期かな、なんですけど、ほんとソロの方がね、非常に多かった時代。で、ソロでもきちんと自分の主張というか、まあね、事務所の、こう、ね、プロデュースとか、プロモーションとか、その辺の力ももちろんあったんだと思うし、まあ、どういう売り出し方をするかっていうところで、本当に、こう、80年代はいろんな個性のアイドル、ここが出てきたと、そういう時代だったと僕は思っています。うん。その中でも、やっぱね、個性という意味では、すごく、やっぱ綺麗なお姉さん系な感じが僕はありましたね。うん。こう、ちょっとね、綺麗なお姉さん、うん、ま、ちょっと色っぽいけど、なんか、こう、清楚。なんか、なんて言うだろうな、なんか、こう、うん、めっちゃ遊んでますみたいな感じじゃなくて、セクシーなんだけど、なんかこう、清楚っていうかね。うん。そんな感じが僕は勝手にしてたんですけどね。うん、まあ、ニッポリンの曲で言うと、そうだな、世界中の誰よりきっとは大好きだし、やっぱね、いろんな人が歌って、たんですよ。僕の周りもそうですしね。うん。あの、学校の文化祭で、先輩がね、コルグのシンセ使って、世界中の誰よりきっと打ち込んで、で、こう、同級生だったのかな、デュエットしてたっていう記憶がありますね。うん。あとはね、そうそう、うちにね、夏木かりんをお迎えするきっかけになったのも世界中の誰よりきっとなんですよ。実は。うん、シンセサイザー V を買おうと思った時に、まあ、たくさんね、本当に、ボーカロイドと同じぐらいライブラリーがたくさんあって、で、女性ボーカルっていうのはね、決めてたの。ただ、どれ買おうかな。最初の、一人誰にしようかっていうのはすごい悩んで、で、これはちょっと違うな、これはちょっと違うよね。で、最終的にやっぱ安牌でメグっぽいと言っとこうかなって思った時に、909号室さんっていう YouTube チャンネルがあって、ここで、この方シンセ V のライブラリーを結構たくさん持っていらっしゃって、世界中の誰よりきっとをカバーしたいと。で、この人ね、ゆっくりさん使って、すごいんですよ。世界中の誰よりきっとのメイキングシーンからずっと、出来上がるまでっていうのをね、やってて。で、最終的にバッキングが出来上がりました。で、ボーカル審査をします。っていうことで、ベタ打ちの状態で、映える。ボーカル、シンセサイザー V のライブラリーを探そうということで、たくさんのね、ライブラリーから選ばれたのが、カリンだったんですよ。で、その、カリンが歌う世界中の誰よりきっとを聞いて、あ、この子だって僕思ったんですね。うん。 そう。それで、多分僕の今やろうとしていること、作ろうとしている音楽と彼女の声はすごく合うのではないか。で、まずは、言えなかったありがとうを完成させたいって思っていたので、うん。まあ、この子だなって思ってお迎えしたという経緯があります。だから、909号室さんには本当に感謝しています。だから出会えてよかった。うん。と思っていて。はい。ね。うん。まあ、そんな意味でもね、こういう名曲をね、上杉さんと一緒、ね、小田哲さんと一緒に作って、92年ですか、世に解き放ってくれた中山美穂さん、感謝ですね。まあ、過去にしたくないね、なんか、まだちょっとふわふわしてるわ。現実味がないっつうか。またちょっとね、見たかったっすけどね。その上杉さんとなのか、今のワンズのメンバーかわかんないけど、ね、なんか見たかった。うん。って思う。FNS 歌謡祭あたりで。ね。いやー、ちょっと年末に来たね。でかすぎるね、このニュースはね。で、ヒートショックって言われていますけれども、まあ、血圧の急激な変動で、要は、暑いとこから寒いところに急に行くとっていう風に思われがちなヒートショックなんですけど、でね、今回、中山美穂さんで言われているのは、ヒートショックから心筋梗塞を起こしたんじゃないかという風に言われていますが、でも亡くなってるのがね、浴槽の中なんですよね。で、僕ふと思ったんですけど、ヒートショックって、それだけじゃなくて、例えば半身浴を30分ぐらいします。熱いお湯の中で。ね。半身浴、ひとしきりやって、さあ上がろうと思って、こう、ね、あったかいお湯の中から急にこう立ち上がるじゃないですか。そうすると、血流が脳に戻っていかないっていう一時的な脳貧血の状態に陥るんですね。で、ひどい状態だと意識を失って、そのままヘタヘタと湯船に倒れ込んでしまう状態が、起こってしまうことがあります。で、僕の知り合いでも、まあ、そうやってお風呂長時間使った後に、立ち上がって脳貧血を起こして、まあ、その方は、まあ、倒れはしたんですけど、実は顔から行っちゃったらしくて、浴室のタイルの上に、顔からガーンって行っちゃったらしくて、なんか、数針縫ったみたいなお話を聞いたんですが、そういうこともあるので、だからまあ、もしかしたらですけど、そういう状況に中山美穂さんになってしまって、お風呂の中で、へなへなと、倒れ込んでしまったところに、湯船にお湯がたっぷり溜められていたが、ゆえの溺死っていう、とこなんじゃないかなっていう、勝手なね、僕の憶測です。これはもう本当に、行政解剖とかしていただかないと、はっきりはしないと思うんですけど、ま、そういうことなんじゃないかな。だから、冬のお風呂って、まあ、結構危険がいっぱいです。まあ、冬じゃなくてもそうなんだけどね。うん。特に、年取ってくるとですね、やっぱ、こう、体の機能って、鈍化してくるので、うん。やっぱ、こう、行動は一つ一つ慎重にやっていくのがいいのかなって思ったりもするし、本当にね、ヒートショックで亡くなる方って全国でね、本当、年に何万人っていらっしゃるんですよ。で、高齢者が陥りがち と思いきや、実はそうでもなくて、40代、50代、ね。まあ、若い子でもね、結構いるんですよ。お風呂で寝ちゃって、そのまま、みたいなね、人とかもいるので、ほんと気をつけて、皆さん。あと、なんかね、一説には、お酒飲んだ後お風呂入ったんじゃないかっていう説も囁かれていますが、絶対やっちゃダメだから。本当に。ダメなやつだよ。せめてシャワーにしといて。うん。もう寒いんだよね、冬のシャワーって。まあわかるんですけどね。本当、飲酒後、アルコールが抜けてない状態のお風呂って、本当に危険です。それこそ、アルコールのせいで眠くなって、そのままっていうこともある、考えられますので。うん。本当気をつけて。はい。皆さん、くれぐれも。ね、本当に、冬のお風呂、意外と危険です。うん。なので、僕もね、お風呂大好きなので。大好きな割にね、やっぱ、戸建てだからさ、寒いのよ。脱衣所とか寒いから、できたらね、お湯、脱衣所もね、ちょっとしたね、電気ストーブというかヒーターみたいなやつがあると理想なんですけども、まあ、なかなかそういうわけにもいかない事情もあるかと思うので、うん、本当に、くれぐれも皆さん、冬の入浴、ご注意ください。そして、中山美穂さんの、ことに関しては本当に残念です。お悔やみを申し上げます。ちなみに僕はですね、中山美穂さんの好きな曲、まあ、世界中の誰よりきっとはもう殿堂入りですから、この辺は。もう本当に唯一無二だと思います。はい。ローザとか好きですね。渋いでしょ。僕がね、この人のこの曲好きって言うと大体、渋いねって言われるんだけど。ローザって知ってます？ちょっとどうしたのっていう曲ですけど。本当だよ！ちょっとどうしたのだよ。マジで。ローザカバーしようとしてたんだよ、この間まで。やるわ、ローザ。うん。あとね、マーメイド好き。マニアックでしょう。一応ドラマの主題歌だったと思うんですけど。マーメイドって。なんかね、金曜日のドラマだったかな。はい。ということで、慎んでお悔やみを申し上げます。はい。どうぞ、お疲れ様でした。安らかに。ということで、ちょっとミポリンのお話でね、だいぶ尺使ってしまったので、ここで一曲いきましょうか。ちょっとね、暗い気持ちになってしまったので、なんか明るい曲かけたいなと思っているんですけど、どうする？どうしようか。でもなんか底抜けに明るい感じでもないよね。うん、じゃあまあ、新曲いきますか。ね。現時点での新曲。はい。ちょっと皆さん温まりましょう。聴いてください。僕で以外で、ホットコーヒー。
ミルク のストーン切らしてたんだ。君の好みすら知らなくて自分中心の今をただ必死に生きてきたから、
お送りした曲は僕 DY で、ホットコーヒーという曲でした。温まった。はい。じゃあ次の話題行きましょう。切り替えて。切り替えてなんですけど、どうしてこうなったっていう話題を、ちょっと持ってきました。社会面行きましょう。丸宮が自主回収を発表、鶏ごぼう釜飯のもとにゴキブリと推定される虫の一部が混入。なんでこんなことが起きるんですか？これ11月25日の記事なんですけど、丸宮食品工業は25日までに鶏ごぼう釜飯のもとにゴキブリと推定される虫の一部が混入したとして同商品を自主回収することを同社の公式サイトで発表した。丸宮は自主回収のお詫びとお知らせとして、この度弊社鶏ごぼう釜飯のもとの一部、商品におきましてお客様より商品の一袋に異物が入っているとのご指摘をいただきました。弊社で現物を確認した結果、虫、ゴキブリと推定される一部分が混入していることが判明いたしましたので、下記対象商品の自主回収をすることといたしましたと説明。同社によると、健康被害等については、これまでのところの報告は確認されておりませんとしている。今後、このような事態が発生することのないよう、品質管理体制を強化し、再発防止に努めてまいりますので、何とぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げますと謝罪した。回収対象は、全国で販売されている賞味期限が2025年8月21日と、同年9月3日で、内袋印字が、U4230N54 の商品という。回収方法は同社サイトの登録フォームから必要事項を入力、同社指定の宅配業者が対象商品を回収しに後日商品代金相当の、クオカードを送るとしている。登録フォームを利用できない場合の問い合わせは鶏ごぼう釜飯のもと回収係フリーダイヤル0120566-275 まで。ということで。これね、さ、ま、どうしてこうなったかわかんないんですよ。本当に。僕の、足りない脳みそをフル回転して考えてみても、何がどうなってこうなったのっていう で、なんか、ふりかけにもプラスチック片がみたいな話が、ね、後々出てきて、え、丸宮ってそんなずさんな体制で工場を動かしてるイメージなかったけどねって思っていて、これ中国とかじゃないよ。中国に失礼ですけど、あの、僕のね、あの発言がきっかけで、お前何言ってくれとんじゃ戦争じゃってなってもらっても困るんで、あの、別にタイはないです。中国に、あの、悪意はないです。何にもないです。はい、僕は一、庶民です。はい。戦争を吹っかけるつもりもございません。何にもございません。平和主義者でございますが、さ、なんか、一時期さ、マクドナルドのさ、こう、ハンバーガーがうんぬんみたいな話あったじゃないですか。ね、中国の工場で生産してて、どうのこうのうんぬんかんぬんみたいな、なんか、なんとかのソース使ってるとかさ、あって、で、実際のなんか工場の映像とかも、なんか、ね、あの、特ダネとかでさ、取り上げられて話題になったじゃないですか。で、まあ、それはそれとしてね、それはそれとするわけよ。今回は。でも、丸宮ってさ、老舗じゃないですか。で、まあ、多分全国にね、たくさん工場あると思う。まあ、たくさんつっても、そんな100箇所、200箇所とかそんなレベルではないかもしれないけど、多分あると思う。んで、さ、多分さ、日本って、そういうのめちゃくちゃ厳しいと思うのね。一回僕、まあ、一回つってもあれですよ。小学生ぐらいの頃ですよ。小学生の頃に、九十高原牧場の、まあ、大分のね、九十高原牧場というところがあるんですけど、そこの、牛乳製造の工場っていうのを見せて、いただいたことがあって、あれは社会科見学だったのか、キャンプだったのか忘れたんですけど、まずこれに着替えてくださいっつって、なんか、こう、白い手術着みたいなやつ渡されて、で、完全滅菌です。で、ここの、まず無菌室に入って、消毒をします。で、ブワーってなんかミストみたいなやつ、こう、ね、浴びせられて、んで、入ったの。で、それぐらい徹底してるの。うん。で、まあ、牛乳と釜飯のもとは全然違うよって言われればそれまでなんですけど、本当に徹底してる。塵一つ落としてはいけない。外部からゴミを持ち込んではいけない。手は必ず消毒しなさい。雑菌を持ち込んではいけないから。それぐらいデリケートなものだから。で、写真撮影はお断りします。それぐらい徹底してるんだよ。で、そう変わらんと思うんだよね。日本の食に対する衛生管理って、本当に徹底してるから、こんな G が混入するなんていうことがあるって。工場の製造過程で。って、思えてしょうがなくて、なんかね、なんかね、闇を感じるのよ、すごく。なんかとても闇を感じる。いやー、まあ、事実だの、なのだとしたら、確かにね、反省してくださいなって感じで、前なんだっけ、藤屋がね、ちょっとやらかしたことがありましたけど、でも今ね、藤屋さんもね、こう、立て直して、衛生管理きっちりっていうことで、やってらっしゃると思うので、あとなんか、あれだよね、赤福餅かなんかもあったよね。でも、ほんとそういうのって、一部だと思うのよ。で、今回出てきた、この釜飯、鶏ごぼう釜飯のもと、僕めちゃくちゃお世話になったんですよ。第一期一人暮らしの時に。 ね、今第2期一人暮らしが、まあ、大体3年ぐらい続いてますけども、ね、そろそろなんかね、炊き込みご飯とか釜飯とか食いてえなーって思ってた時期にこのニュースですわ。なのでなんかね、とても闇を感じる、うん、言いたくはないけどさ、ほんと考えられないから、よくさ、ちょいちょいあるじゃん、なんか、飲み物に異物が入ってました、洗剤が入ってました。ね。で、結局それって、貶めてやろうと思って、自分で入れましたみたいなやつがいたじゃない。そういう闇を感じ、お金欲しさにさ、うん、そうまでしてお金欲しいね、これいや、わかんないよ、真実は。真実は本当にこれから丸井屋さんが明らかにしてくれると思うし、どういう製造過程でこうなったのかっていうのは本当に明らかにしてもらいたいなと思うわけで、僕丸井屋の商品好きだからね、何気に麻婆豆腐とか、うん、好きだからね。だから今丸美屋の CM 全然やってないらしいんですよ。混ぜ込みわかめとかめちゃくちゃうまいじゃないですか。ちゃっちゃっちゃ丸美屋のってうまいじゃない、うまくない、丸米じゃないよ、丸米は味噌汁だよ、丸美屋の混ぜ込みわかめめっちゃ美味しいよね。で、鶏ごぼう釜飯の素もめちゃくちゃうまいから、ちょっと頑張ってほしい。信頼回復。もう本当お願いします。丸宮さん。応援してます。はい。なので、負けないで。お願い。うん。って感じ。まあ、なんかね、闇を感じるね。うん。それ以上は言うまい。はい。次、エンタメ欄に戻ってまいりました。皆様、ようやく明るい話題に行けます。はい。ユーキャン新語流行語大賞、2024発表になりました。はい。どれだけの皆さんが、どれだけの言葉を分かっていらっしゃるのかなという感じなんですけれども、まあ、これに決まったよっていうね、速報が来たわけですけれども、ふてほどって言われて、何のこっちゃって思ったんですが。さあ、読んでいきましょう。はい。ふてほど？そんなに流行った？って。ふてほどで僕見てるからね。うん。ふてほど？どういうシーンで使うの？って思っておりましたが、謎が解けました。今日はひょっとしたらこれで終わるかな。もうちょっといろいろやりたかったんですけど、いや、話長いんだよ、俺。ごめんなさい。新語・流行語大賞は、1年の間に話題になった出来事や発言、流行などの中からその年を代表する言葉を選ぶ賞で、2日はノミネートされた30の言葉から今年のトップ10が発表されました。年間大賞、ふてほど。わかんなかったんですよ。で、これ記事見て納得しました。年間大賞には1986年から2024年にタイムスリップした安倍貞夫さん演じる主人公が価値観の違いに戸惑いながらも奮闘する姿をコミカルに描き、コンプライアンスに縛られがちな現代を風刺して話題になった民放のテレビドラマ、不適切にも程があるを略したふてほどが選ばれました。なるほどね。これは確かに話題になった。あれだね。逃げ恥とか。あとなんだっけ、なんかもう一個あったよね。なんか、なんだっけな。逃げ恥は分かってる。もう一個あったよね。佐藤健が出てたやつ。義母娘もそうだけど、もう一個あったよね。なんだっけ。なんかそういう略すやつあったよね。うん。あ、そういうノリね。ふてほど。確かに流行った。 ごめんなさい、僕は見ていない。ふてほだが年間大賞に選ばれたことについて、主演を務めた阿部サダヲさんは、いつもテレビで見ているところに来られて嬉しいです。ドラマ全体が評価されたようで光栄です。普段はおとなしく暮らしているので、不適切なことをしている自覚はありませんなどと挨拶し、笑いを取っていました。サダヲちゃんらしいな。またテレビドラマに関する言葉が年間大賞に選ばれたのは、2013年の NHK の連続テレビ小説アマちゃんのセリフジェジェジェ以来。あ、そうなんだ。逃げ恥とか取ってないんだね。11年ぶりで、阿部さんはアマちゃんも、脚本が工藤官九郎さんなんて。本当だ、工藤さんすごいと思いました。確かに昔はこういったことが流行ったなどと親子で話せるし、働いている人にも話し合いというテーマが響いたと聞きましたと話していました。選考委員の漫画家薬井満さんは、これまで新語・流行語大賞に選ばれた言葉の中には、すでにコンプライアンス上使えなくなっているものも結構あります。一気飲みを表す一気一気一気なども持ってるほかです。これアルハラになっちゃいますからね。今となっては負の言葉となってしまったものもありますが、あえてギリギリを攻めて世に通った今回のドラマは、逆説的に新語・流行語大賞を想起させ、親和性があると思いましたと理由を語っていました。今年の新語・流行語、新語・流行語大賞のトップ10に選ばれたのはということで、はい、50音順に。さあ、DY ちゃん含め、何個わかるかな？みんなで考えてみようね。じゃあ、行くよ。はい、行きます。まず、裏金問題。ああ、これはね、問題ですよね。本当解決してほしいなと思います。次、界隈。ほう、なんとか界隈ではみたいな。これ別に2024年じゃなくても言ってなかった？はい、次、初老ジャパン。知らん。なんじゃそら。次、新紙幣。あー、そうね。新しくなりましたもんね。紙幣ね。はい、次。50-50 来ました。大谷翔平さん。ね。50、ミーポリーン。せーの、ミーポリーン。ここに繋がってくるな。どうしてもな。次。ふてほど。これ年間大賞ね。はい、次。ブリングバングバングボーン。これ、聞いたことあるけど、どういうシーンで使うの？ブリングバングバングボーン。うん。聞いたことはある。確かに流行った気がする。はい、次。ホワイト案件。なんか聞いたことある気がするけどな。はい、次。名言が残せなかった。これは、何ですか？オリンピック系かな？この辺は。はい、次。もうええでしょう。これ河村知事かしら？わしだって傷ついとるんやっていうやつ。メダル噛んじゃった事件。違うかな？違うかもしれない。次。あ、以上ですか。以上ですね。はい。ということで、まあ、いろいろね、次というか、まあ、ね、残念ながら落選しちゃったやつもあるんですけども、ちょっと時間が足りないので、まあ、この辺にしておきたいと思いますけど、うん。まあ、半分ぐらいは分かったよ。うん。って感じで、はい。まあ、今年流行った言葉はこんな感じなんですね。うん。ありがとうございました。ふてほどか、僕ね、ドラマすげえ面白かったって聞いてるから、ちょっと CS で正月とかでやってくんないかな。うん。見たいっすね。まあ、CS じゃなくてもさ、地上波で正月一気見とかやってくんないですかね。 去年あれやってたじゃん、ビバン。あ、去年っていうか今年か。今年の頭ビバンやってたから、ふてほどやってほしいね。うん。って思っている、今日この頃。はい。てな感じかな。はい。まあ、こういうね、なんか、そろそろね、今年2024年を振り返ってきて、いろいろ、まあ、流行語とか、あと、多分来週ぐらいには今年の漢字発表になると思うんですけど、何だと思う？あ、増税クソメガネ入ってなかったね。さすがになんか汚い言葉だから入らなかったのかな。でも裏金問題は入ったね。本当ね、シャキッとしてもらいたいですね。はい。個人的な今年の流行語、僕はね、そうだな、丘の下っていうのがちょっと来てますね。まあひょっとしたら今更お前何言ってんのかもしれないけど、まあ分かりましたっていうののネットスラングですよね、丘の下って。まあズンダモンのね動画いっぱい見てるからそこで学んだんですけど、とかあと個人的に使ってた言葉はなんだろうな、よろしゅうかな。これ完全にあのちゃんの影響かもしれない。よろしゅうはなんかいい。なんか古風な感じがしていい。よろしくお願いしますって、ちゃんとね、ちゃんとこう、誠意を持って言うのもいいけど、よろしゅうってなんか、あ、なんか古風だなって思って結構使ったりとかはしてた気がしますね。って思ったりしました。はい。皆さんが今年よく使ってた流行語とかももしよかったら教えてほしいなと思います。まあ、そうね。そうだね。まあ、安倍貞夫さんね、年間大賞でね、まあ、ふてほどで取りましたけども、働く細胞見に行きたい。まあ、行くんですけど、ちょっとね、今スケジュール調整中で、働く細胞絶対見たいと思ってて、予告見たですよ。予告見たら、ちょっとほろっときちゃって、これ泣く映画じゃねえと思って、期待してる。って感じで、なんか、その、情報としてさ、健康有料児の娘こと芦田愛菜ちゃんと、不健康極まりない生活を送っている父親安倍貞夫さんのお話で、その体の中でそれぞれ、細胞さんが戦っていくっていうお話なんだけど、なんか予告見た限り芦田愛菜ちゃんがなんか入院してんだよね。で、娘はどうなんですかみたいなシーンがあって、え、何があったと思って、健康有料児じゃなかったのかと、思ってたところに、ちょっと そこにまた衝撃を受けていて、楽しみですね。またちょっと働く細胞を見たら、ネタバレしない程度のレビューを、図書館なり何なりでおしゃべりできたらなというふうに思っているので、ぜひご期待くだしやって感じかな。ということで、本日の月刊縁側、今月年月刊縁側おしまいです。ちょっと中山美穂さんとか釜飯が長野と、ちょっとね、引っ張ってしまいましたけども申し訳なかったです。まあいろいろ世の中おかしいことが多いので、ぜひですね、なんか皆さんこういうニュース取り上げてよっていうのがありましたら、お気軽にメッセージをお寄せいただければなというふうに思います。以上、月刊縁側のコーナーでした。
DY のパ
ルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。いやー、中山美穂さん、ほんとちょっとショックが隠せないですけど、とにかくね、安らかに、ね、お疲れ様でしたと、お伝えして、今日の配信は終わりたいと思いますけれどもね。はい。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。月刊縁側では取り上げてほしいニュースや話題、いろいろ、まあ、ジャンル問わずにね、紹介していこうと思うので、 DY さんこのニュースどうとか、もし、取り上げてほしいものがあれば送ってきていただければと思います。よろしくお願いします。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、X の方は、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ、parabi をつけてポスト。好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。はい、そして僕 DY、細々と音楽活動をやっていて、12月1日、とっておきの音楽祭 in 名古屋、もし、この番組聞いていてお越しいただいた方、どうもありがとうございました。ちょっとほろっとくる場面なんかもあって、非常に、楽しく、演奏することができました。来ていただいた方、気にかけてくださった方、どうもありがとうございました。その中からですね、TM レボリューションの映像を YouTube に公開しています。白八千チャンネル。白八千チャンネルをね、ちゃんとチャンネルにしました。うん。なんか、概要欄とか全然書いてなかったので、なんか、ちゃんとチャンネルになってなかったなと思って、うん。いろいろ、ちょっとちょこまかした情報、まあね、簡単な自己紹介みたいなことも書いてあるので、もしよかったら、チャンネル登録とか、高評価とかしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それから、ホワイトブレスのね、音源版もアップロードしてますので、こちらもよかったら聞いてみてください。そして、ポッドキャスト、そうだな。また来週言おうか。あ、はじけたいラジオが12日更新予定ですね。はい、こちら楽しみにしててください。よろしくお願いします。ということで、今週のパルベライズビートおしまい。次回は音楽室です。まあ、底抜けに明るい曲を、新曲できたので、一曲かけようかなと思ってますけども、もう一曲できそうなんだよね。なので、二曲かけるかもしれない。うん、まあわかんない。それは僕の、まあいろんな環境の問題とか、あれば、だと思うので、まあ、期待せずにお待ちください。とりあえず一曲はかかる。ということで、お楽しみにしていてください。新兵器もね、使ってたりするので、ぜひ注目してほしいなと思います。急にほんと寒くなってきたのでね、周りがね、すごいクシャンクシャン言ってて、鼻水ジュルジュル言ってて、コンコン塗っててね、体調管理大変だと思いますけど、皆さんくれぐれも、注意していただければなと。いうふうに思います。インフルなんかもね、流行っているので、ぜひ、体調無理なさらないように、あったかくしてお過ごしいただければなと思います。ちょっと眠剤が回ってきたので、そろそろ寝たいと思います。皆さん、ここまで聞いていただいてどうもありがとうございました。パルベライズビート、ここまでのお相手は私、DY でした。それではまた次回、一応12月15日予定でお会いしましょう。ごきげんよう、バイバイ。釜飯食いてえな。
それは等しく誰にだってあるものという、そんなのただの絵空ごとじゃねえの、悪態ついて心ささくれだ。